さあ今日は思想史特集ということで、はい、本当にたくさんのお客様にお越しいただきましたが、もうあっという間最後になりましたけれども、最後のお客様ゲストの方は、地域おこし協力隊の岩本光昭さんです。おはようございます。
はい、
よろしくお願いいたします。岩本さんは、地域おこし協力隊として、いつから、
去年の9月からですね。
去年の9月、はい、丸1年だった
ところです。1年と2ヶ月ほど経ちましたね。
はい、出身は、
兵庫県神戸市西区です。
神戸市西区、
はい、
はい。で、まあその思想の、協力隊になろうと決心したはどういうことやったんですか。
僕もともと明石の大久保の方で、あの工場勤めをしてたんですね。
サラリーマン、
物流倉庫で長年働いてたんですけども、まあ働きながら、あ、このまま定年迎えちゃうのかなっていうのをふと思い出して、ちょっと悶々としだしまして、で、あのお盆と正月に、あのおばあちゃんの家に遊びに行ってたのがきっかけともあるんですけども、言ったら山崎町の、あの家商なんです。
山崎おばあちゃんが、
はい、おばあちゃんの出身が、
ああ、俺ちっちゃい時は
お盆と正月には必ず通ってたんです。で、この思想市の良さを、まあ、キャンプとかもしてたんで、ある程度知ってたので、はい、あ、こういうのを定年あたりとかに過ごすような生活もしてみたいなっていうのを、あのパソコンとかで情報を集めてたら、協力隊をこの思想市でやってるというのを見つけて、そもそももう協力隊自体を知らなかったので、で深く調べていく中で、あの高野津地域でこういうことをやってるので、ちょっと手伝いに来ないかみたいなことを言われたので、まあ休日利用してちょっと思想市の方に出向いて手伝いながら、それでイベントのお手伝いをしてた時に、あの子どもたちのね、あのありがとうとか楽しかったよみたいな声聞いた時に、ちょっとあの工場勤めでは味わえんような、なんかわっというような身震い的な感覚を味わったので、こういうのが仕事であんのやっていうのを感じまして、もうそっからは結構トントン拍子に、
あ、そうですか、
あの市役所の方に連絡取って面接受けてっていうのは、本当に1ヶ月の間にギュッと、そういう流れで、あの協力隊になったのが大体のきっかけですね。
そうですか。今話にも出てきましたけど、高野巣地域ということで、思想市は千種町の高野巣、はい、あそこに、小学校があって、はい、僕は前取材で吉田もった時に ね、
は
い、お会いしましたけど、もうそこに住んではるんですね。
高野巣地域、もう車からで2分ほどのところですね。
学校の、
はい、
ああそうなんや。それでどうですか、まあ、1年2ヶ月ほど経ちましたけど、
はい、
はい、
まあ今年の一番驚いたのは今年の雪ですね。
ああ、はい、
もう実際問題、一番積もってたのは本当に70センチ80センチを普通に積もってたので、もう出たら僕の住んでるところでも雪なんかもう全くありえないので、初めの2日間ぐらい楽しかったです。あ、これが里山の雪かと思う。1週間だったらうんざりしだしたので
。えらいことや。
そうです。あの朝起きて雪かき、で職場から帰って雪かき、で寝る前に雪かき、それで寝るんですけど、今借りているお家がちょっと昔のお家なので、屋根の勾配が急なんですね、昔の作りだから。2時頃ドーンっていう、何やと思って外見たら、もう雪が、もう屋根のやつが全部ずり落ちてるんです。
その音でね、目覚めるぐらい、すごい、
運動になりました、その代わり。
ね、若い力って雪かきでもね、やっぱり求められるでしょうですよ。
でも逆にお前、そんなになったら、高齢者の方なんかは、人でいるから大変ですよね。
はい、もう自治体ごとにその除雪機も置いてるので、そうしないと本当にもう言うたら車が出せないので、普通に。
そうやね。
はい、
特にあの昨シーズンは雪が多かったんですか。
多かったですね。地元の方々が言うにはこんな雪は久々やって言ってました。
まあ、千種言うたらスキー場があるぐらいですから、まあ、雪の多いとこではありますけど、でそのすごい雪のシーズンが終わって、雪溶けて、僕がお邪魔したのちょうどね、桜がもう普通下界では終わってるいうような時にまた咲いてて、あら綺麗かったけど、春が来てどうでした。
春は、あの言うたら高野津地域は標高がさらにこの山崎市の 600m ぐらいの高さにあるので、 いろんな変な言い方で季節の物事が1ヶ月ぐらいずれて訪れるんですね。なんか下の山崎城とかで桜見てもまだ高野津が積もんでて、で5月ぐらいにまた満開に見れてみたいな感じで、桜を結構長いスパンで見れるんです、
ね、楽しめる、
はい、車運転してても、あ、桜ある桜ある、で楽しいですからね。でも夏場は夏場で 600m のおかげで 星がすんごい綺麗なんですわ。新月の時は見物です。本当に綺麗です。
あ、そう、涼しいやろうし ね、
ね、あのね、本当に蚊に会ったことがないです。本当に、
あ、あ、おら
いません。本当にいません。
快適じゃないですか。じゃあ、
ほう、そうなんや。
その代わりカメムシたくさんいますけど。
カメムシ、
それは知ってる。
雪が多い時はカメムシ多い。
そうです
ね。で、秋は秋で紅葉ですか。
はい。でもお野菜の時期とかなってったら、もう地域の方がいい人が多うてね。
野菜作ったりはしちゃうんですか。
あのね、僕も一応体験ではやらせてもらうとんねんですけど、やっぱ周りの人がもうプロの集まりなので、山本君野菜欲しいかって、ああいいですね、いただきますって、ちょっとくれるのかなと思って、この前ハフサイ4束ぐらい買いました。ありがたい、うん、ありがたいけど、慌ててお母さんに怒りましたから、実家の。
食べきれへん。
ありがたいです。
楽しそう。
やっぱり住んでみて、住みやすいというか、
そうですね。
住み心地がいい。
うん、人の良さはとてもありがたかったですね。言うたら協力隊なので、言うたら何も、言うたら行ってみるまでどんな人が周りにおるかっていうのがちょっとわからないので、ちょっと運にもよるところがあるんですけど、僕の周りの地域の方々は人がようてね、温かい人でよかったです。
ああ、そうですか。
はい、
で、その普段 の、まあ、あの活動を言ったら、はい、どんなことをやってはるんですか。
あの並行になった小学校を跡地活用として、今多目的宿泊施設としてあの使わせてもらっている
、まあ、高野巣のね、
はい
はい、あそこでもものすごい活用されるところでしょ。
はい、あの、はい、いろんな団体さんとか、まあ、個人さんでも使わせてもらってまして、言うたら学校の立地なので、言うたら体育館があり、はい、運動場とかがあるので、はい、結構合宿とかで、
ああそうやね、
使ってもらいます。
あ、これ風呂場もなんかリニューアルしてましたね。
あの風呂場とシャワー室もあるので、はい、思いっきり動いて汗かいても、うん、そのままも体洗えますので、
はい、
で近くにあの食堂もちゃんと併設されてますので、
はい、あそこであの地域の方が集まって食べる、
ね、それがふれあい食堂ですね、月に1回、はいはい、
あれ月1回、
はい、地元のお母さんたちが、
あれ美味しかった、僕、
ね、
呼ばれましたけど、
山盛りのやつ、あれで500円です
ね。あれはね、その地域の方もそうですけど、他からも来て
は
るんですか。
ここ最近では結構情報も聞いて、うん、そういうの話があったんやでみたいなことを聞いてくれてます、
う
ん、
あ、そう、
地元の方が大体ですけども、時々来てくれてますね、はい、
ね、
はい、
でそうやって、
はい、
もちろん学校を大いに活用してもらおうというような活動、
はい
はい、その他はどうですか。
あと僕はあの、言ったら高野市東小学校を、まあ、より快適に使ってもらうためにイベントとかの企画もやっていくんですね。今年で言いましたら、3月か4月ぐらいにあの山菜採り、
あ、春、
はい、もう持ち山を持ってる方がたくさん地元にいてますので、もう歩いて渡ったら多分食べれる草がそこら中にあるんですわ。
あ、そのパッと見て分かりますの。
あの、それはあの地元のもう山菜博士のような人がいますので、
これが
ゼンマイやなん
や言うてね、
これはゼンマイや食えるタラの芽や、
あ、
で、あそこのウッドコの施設 の、 あのバーベキューハウスで揚げたそのまま食べてもらうっていう、
取りたてですよ、
本当に、本当に取りたて揚げたてが速攻で食べれるので、
ね、
まあ大好評でしたよ。
うわー、俺そういう山菜とかがさ好きな年になってんね。昔こんな草よう食べるな思ったけど、
う
ん、
そう、子供でもいました。何これ言ってましたけど、食ったら美味しい、
そうやな、
もっとちょうだいもっとちょうだいって言ってましたからね。
それ楽しいな、それ来年の春ね、
はい、まだ計画中ですので、よかったら来てください。
はい、これでなんか来年の春オープン予定とこに入ってますけど、そう、目白
押しじゃないですか、
色々、ね、はい、これはですね、あの体験農業をちょっとウッドコの言うたら地形的なあの魅力として使えないか、まあ、言ったらあの問題としては耕作放棄地みたいなのがあるので、やっぱお年寄りの方が増えてきてますので、はいはいはい、言うたらそのままほったらかしの畑とかあの田んぼが出てきますので、うん、まあ、それを活用するのと、言ったら高野津東小学校とかをまあ一緒に使ってもらおうかというの案の中でこれが出てきまして、あの貸し農園とかは結構あるんですけども、はい、言うたら体験農園で、言うたら1年スパンで、言うたら苗植え、まあ、管理収穫まで持っていける一つの枠組みとしてできたらいいなというのをちょっと計画中でして、
これは今計画中ということですか、はい、
もう人員的に言いましたら、もう言うたら周り農家のプロなのでね、
は
い
は
い
は
い、もうプロばっかしなので、
これまた月に1回とか2回通ってできるような体験を、
はいはい、大体年4回ぐらいの間隔で来てもらって、
うん、
あの2、3泊していただいて、
はい、
で収穫の時にはもう 食べてもらうもよし、持って帰っていただくもよしみたいな形
で、いいですね、いろいろやっぱりあの活動計画を作ったりとかしてはんねんね、はい、はい、その他なんか言うとこってありますか。
そうですね、あと催し物に関しまして言いますと、あとキャンプとかですね、
はい、キャンプ、はい、はいはいはい、これはやるな。
運動場の広さがあるので、やっぱ、はい、テントって結構張れるんです。多分10張りぐらいほどいけるんです、
あの運動場にね、はい、はいはいはい。
で、言うたらクロートでもいいですし、キャンプの初心者とかでも構いませんので、言うたらこっちの方にちょっと物はもう揃えてるので、裸で着ておろでも味わってもらって、
あれ
キャンプ体験してもらって、
ズボラキャンプには持ってこい、ね、
あ、確かに。だってピザ焼きもできるでしょ、うん、ねえ、は
い、だからいざ言うたら横へ行ったら宿泊所あんねん、
なんかあったら
シャシャワーもね、そう
これ
万能なんです。
始めた私
だ、そっからやったら無理がないがな、
無理ない無理ない、
これをあの作れたらもう万能なシステムが出来上がるんです。
ほんまや、
はい、いろいろと楽しそうですね、はい、ね、はい、でもちろん岩本さんも、はい、これがこの協力隊として終わった後もう住み続けようと
ですね、定住とか移住をもう先に見据えての行動ですので、はい、いろんな人と仲良くなりながら、うん、さっきあのいてはったあの琴路あかりさんも、うん、あの活動の中であの知り合った方ですので、
あ、そうなん
で、言ったらもう高松の地域だけでは難しいこともいろんな地域と手つなぎながらやってったら、うん、案外なんとかなるような気がするので ね、
あ、宴会の時お酒売るだろうね、はい、どこでも持ってきてくれる、
持ってきて
って完璧や、
ね、地元の酒がガンきますから、
素晴らしい循環
いや頼もしいね、はい、地域おこし協力隊岩本光明さんでした、はい、じゃあ今後もますます活躍して頑張っていただきたいと思います、はい、岩本さんどうもありがとうございました。